はいどうも皆さんこんばんは。ワンステップラジオへようこそ。この放送では現役でフリーランスとして活動している私が、皆様の暮らしと学びの一歩前進を応援するラジオでございます。ということで本日はですね、夜撮っております。夜中ですね。もう、ちょっとまあ仕事が遅くなってしまって、夜遅いですけど、まあ頑張ってねコツコツと積み上げていきましょうということで、最近ちょっとまあ余談ですけど、ノートでね自己紹介のブログ書いたんですよ。今までねやったようでやってなかった自己紹介、今までのね経歴とか、今までなんでね犬のこと発信し始めたのかとかね、そういう辺そのあたりのね自己紹介って今まで実は全くやったことなかったんですよ。まあまああんまりね、一応フォロワーがインスタだと3万人くらいいるとはいえですね、そこまで多分僕に興味ある人ってほとんどいないだろうなと思ってて、多分いないんですよ本当にいないんで、今までやってこなかったんですけど、まあせっかくねノート始めるっていうことなんで、まあせっかくだからなんかこうで特に書きたいものもあんまりね決まってなかったし、まあ一回書いてみようかなっていう感じで一回ね書いたんですよ。で今回はっていうか、まあ基本そうなんですけど、僕あんまり、ね、AI 使わないんですよ実は、AI のことはね結構勉強してるんですけど、基本 AI ってあんま使わないんですよ。その文章作成とかなんかね自分で創作するものに関してはなるべくね自分だけの力でいきたいなっていうのがあるんで、基本ねインスタの動画とか、あとはスレッズのポストするときとかね、あとは広告、運用代行やってる広告とかの動画の文章なんかもね基本全部僕が一から考えるんですよ。それがやっぱりいいなと思っててやっぱりなんだかんだ考えるって結構大事で、ね、AI って結構流行ってるけど頼りっぱなしになるとね自分で考えること忘れてしまって、なんかね成長がないんですよね。でもそれ実際に僕が現場でやっててやっぱそう思うんで、やっぱり AI を使うっていうのはあくまでもまあ作業員なわけですよ。なんかこう手伝い、お手伝いさんみたいな感じだから、まあなんだろうな、今ってさほらブログとかさスレッズ X とかのポストをさ全部考えてもらって自動で書いて自動投稿とかまでするみたいなさ、それってさあんま意味ないんじゃないかなと思ってるんですよ。それってさ意味なくないですか？それでバズったとてね意味ないですよ。イエーイってなって終わりです。自分の成長って何もないじゃないですか。自分の成長って何もないから、だから何にもならないんですよね。でちゃんとそのなんだろうな、例えばそのね、例えば自分のコンテンツにそうお客さんを流すためとかっていうために、まあバズらせたい、そのバズらせるがためにもうどうしても時間がないから、まあ、AI を使ってちょっと自動化してやるとかっていうのだったら、もしかしたらまあ効果はあるかもしれないですけど、これから何かやっていきたい人とか、あとはフリーランスでねこう自分で創作活動やっていきたい方っていうのは AI は確かに使えた方がいいけど、自分の創作制作物、創作活動自体を AI に取られたら意味ないわけですよ。結構この辺って多分ねみんな勘違いしてること多いんじゃないかなと思いますね。 AI 使えば何でもね楽にできるみたいな、なんかねみんな楽に稼げるみたいな方にシフトするというか、そっちの方に思考を持ってかれがちなんですよ。それって全く本当によくなくって、基本はねやっぱ人間の力で頑張んなきゃいけないんですよ。基本人間の力で頑張る。で雑用系はねいいと思うんですよ。例えばテロップの挿入とか、テロップをこうなんだろうな、自動表示、音声から読み立て自動表示とかさ、一から打たなくていいじゃないですか、そしたら。だから台本を一応考えて喋ってその字幕をつけるとかは AI にやらせていいんですよ。その辺ってだって自分でやるよりも AI がやった方が早いじゃないですか。そういうねなんかこうバイトみたいなやつ、誰でもできるけど時間がかかってしまうような、そういうね、例えばほら確定申告とかそういうのは自分でやるんじゃなくて、その辺はねロボットに任せた方がいいんですけど、自分の頭の中でしかないものとか自分の発信活動自体を AI に任せるっていうのはね正直やっぱちょっと微妙だなと思っております。何の話でしたっけ？なんか全然何の話してましたっけちょっと話だいぶそれましたね。なんか AI の話になりましたけど、今日はねそのつもりじゃなかったんですよ。今日はねすいません、話だいぶそれましたけど、まあ AI のことをまた今度話すとしてですね、今回は固定費の話したいと思ってます。固 定費。このね、固定費っていうのを結構見落としてるというか、軽く考えてる方めっちゃ多いなって思ってて。で、まあどういうことかっていうと、固定費、そのお金を、まあ稼ぐの前の、その前段階のお金を守るっていう段階のやつですよね。で、僕の中でですね、なんだろうな、お金を稼ぐことがもちろん大事なんですよ。攻撃ね、攻撃も大事なんだけど、お金を守るための防御っていうのも結構大事で、よくなんかなんだろうな、こう戦いをするときに、あの攻撃こそ最大の防御ってよく言うじゃないですか。でもね、お金とかね、そういうビジネスに関しては防御こそ最大の攻撃っていう感じになると思ってるんですよ。うん。お金をね、守って守って守り抜いて、そうするといざね、攻撃するときにお金がちゃんと余裕があった方がすぐ攻撃体制に移れるというか、すぐ投資体制に移れるっていう、僕のこういう考えがあるんですよ。防御がね、やっぱしっかりできてなきゃダメで、でこの防御のところがみんなかなり筒抜けっていう表現するのかな、あのなんかね緩いんですよ。特に独立したばかりの人とかで、フリーランスでやってる方とか、開業して起業してっていう方、結構この財布の紐が緩い方って結構多いんです。で、あのまあまあ確かにね、いろいろと美味しいものをね食べるのを我慢する、贅沢しないとかっていうのもまあまああるんですけど、一部。それ以外のやっぱ固定費っていうのがありますよね。例えば特に店舗でビジネスをしている人なんかは、固定費ってめちゃくちゃ重要な問題かなと思うんですけど、例えばお店を借りる家賃とか水道代、電気代とかですね。あとはなんだ、保険代とかね、それこそあとは AI ね、 AI のその課金している AI の料金とかっていう固定費ですよ。でこの固定費をもうね、極限まで下げた方がいいって僕は思ってるんですね。でも結構皆さん適当にやってませんか？例えば固定費めっちゃ、なんだろうな、そこまで上げる必要ないのに上げてしまってるみたいなことってありますよね。まず一番大きいところでいくと家賃ですよ。家賃、そこまでね、いい家に住まなくていいと思うんですよね。だって土地とかの場所とかね、アクセスとか考えても、あの割とね、田舎の方に住んでも、あの結構安いですよ、やっぱり。うん、あのなんだろうな、僕福岡住んでますけど、福岡のだいぶ田舎の方ではあるんですけど、まあ車乗ったら別に都心部って全然行けるんですよ、普通に。うん、まあちょっと電車とかがあまりないっていうのがうちの地域の特徴ではあるんですけど、電車はないけど別に車があるからいいし、うん、だってね、友達ととか会おうとか飲み行こうぜっていう時も、ね、久しぶりに会うからっていうのがたまにあるんですけど、まあそういう時も別に苦労したことないですよ。うん、でも家賃ね、僕ね、一戸建て結構大きい家住んでるんですよ。結構大きい家住んでて、新築建てたんですけど、あのね、8万円ですよ、僕、家賃。8万円。で、これがもしね、福岡の、あの、都心部の方だったら、あのね、15万とかするんですよ。全然ちっちゃくて。多分ね、1L、2L とか行ったら結構もっとね、高いと思うんですけど、あの、本当にね、高いですよ、マンションとかも。めっちゃ高い、家も高いし。で、都心部に近づけば近づくほど、高い。高いし、狭い。で、うるさいとか結構あるんですよね。わざわざ、ね、そんなところに住まなくていいです、全然。でも別にその普通に一般で勤めてる方とかは別に何も問題ないかなと思うんですよ。でお金があったら別にそれはそれでいいんですけど、個人でやっていくとかフリーランスでやっていく、お金ちょっとカツカツだっていう場合、うん、開業したての時とかっていうのは、余裕がないとね、やっぱきついですよ。もうね、いざという時に戦えなくなっちゃうんですよ。余裕がなくなってしまう。うん、なんかね、ビジネスのことよりもそっちの方が気になってしまったりするんですよね。はい、ということでね、この固定費ね、結構見直した方がいいと思うんですけど、もう一つね、結構高いのがあって、もう一つがね、国民健康保険です。 国民健康保険っていうのは義務として入らなきゃいけなくて、まあまあ病院とか行った時に出す保険証ですよ。その時に、まあ、保険が効くようにね、国民健康保険っていうのに入るんですよ。で、一般の企業に勤めてる方だと、あれがありますよね。なんだったっけ？社会保険か。社会保険があるんですけど、会社員みたいに社会保険に入れないんで、だから基本ね、国民健康保険っていうのに入る。いわゆる国保っていうやつですね。で、この国保の仕組みですね、知ってる人も多いかなと思うんですけど、前年度の所得に連動して保険料が上がる仕組みになってます。だからね、稼いだ分、結構稼ぎが多かった分、結構ガツンって上がるんですよね。だから例えば、そうだな、年収で、例えば、まあちょっとこれ、なんだろうな、経費引いてからの金額だったかどうか忘れたんですけど、年収で300万とかぐらいだったら、まあ少ないじゃないですか。少ないけど、それくらいだったらね、月2、3万ぐらいで済むんですよ、国保って。すいません、ちょっと咳が出てて、まだね、結構喉がね、本調子じゃなくてすいません。でもね、年収ね、600万、700万とかになってくると、なんとね、国民健康保険の、月の料金ね、7万とか8万になるんですよ。これやばくないですか？年間で80万とか90万出すわけなんですよ。頑張って稼いだお金、個人で頑張って稼いだお金、それで持ってかれるって結構バカらしくないですか？うん。だからまあね、そのくらい稼ぐようになったら、まあ法人化とかしていろいろ対策はしていくんでしょうけど、まあもったいないですよね、普通に。うん。だからね、こういうのもあるから、なるべく、まあ日本でね、ビジネスをやる場合においては、はい、すいません、失礼しました。うん。っていう時は必ず固定費は下げた方がいいです。で、国民健康保険に関しては、僕ね、今日知ったんですけど、国民健康保険じゃなくても、いけるやつがあるんですよ。しかもなんとね、定額。これ結構すごくないですか？だいぶ内容入るまで時間かかりましたけど、なんとね、分離っていうやつ、一般的に。正式名称はね、文芸美術国民健康保険組合っていうやつです。文芸美術国民健康保険組合。で、これ、まあまあ、簡単に一言で言うとですね、クリエイターさんとかアーティストさんとか、向けに、あるサービスじゃないんだけど、そういう組合ですよね。で、その組合に入って、そういうね、申請を出すことができます。うん、組合に入って、で、まあなんかそのなんていうんだろうな、その保険に入りますよみたいな申請を出して、その申請が受理されると、だいたいね、一人当たり、今多分ちょっと上がったのかな、月にまあ2万ちょっと、今2万5000とかになったのかな、まあそれでも2万5000円ね、一人当たりですよ。これが目安になると。で、だからまあ年間で計算すると、25万ぐらいにで落ち着くわけですよね。国民健康保険と比べると年間70万80万って普通の年収だったらかかるんですけど、それがなんと30万以下ぐらいで済むということなんですね。うん、差額が40万50万ぐらいありますけど、なんかね、家族分の人数に応じた定額加算なんで、子供が増えてもまあバーンと上がらないわけですよね。なんで、まあ家族ありのフリーランスには特にまあまあいいということで。で、僕もね、そこまで詳しくはないんですけど、まあネットでね、調べてみた感じとか、あと AI に聞いてみたらね、結構そんな感じの答えが出てきましたということで、結構これ気になる。で、僕もね、一応ネットクリエイターとして活動しているので、この辺はね、もしかしたら審査通るかもしれないなって思っています。はい。なんで、まあ、このね、国民健康保険っていうのも結構、大きな出費になるので、まあ、この辺は少しね、考えたり、なんか、人によってはこうやって、なんかこういう組合に入ったりすると、固定費を抑えられる可能性も、まあ、めちゃありますということで。 で、まあ一応ね、デメリットとかもあるみたいなんですけど、まあそれちょっと気になった人はぜひ調べてみてください。多分ね、すぐ出てくると思います。文芸美術国民健康保険組合ですね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、そろそろちょっとまとめていこうかなと思うんですけども、なんか結構すごいいろいろ行ったり来たりしましたけど、今日は。まあね、最近はそのなんだろうな、個人で頑張ろうっていう人って結構増えてきてるらしいんですけど、やっぱね、固定費ね、結構ね、やっぱ、締めてった方がいいです。うん、絶対に。だってね、フリーランスになって、すぐ一人で稼げなくなって辛くて、すぐまたサラリーマンに戻ってしまう方ってね、少なくなくて、まあなるべく一人で頑張っていくためには、なるべく出費を抑えた方がいいです。ね、無駄な飲み会行かないとか、ね、あんまりコンビニに行って適当にお金使わないとかっていうのは、まあそれは当たり前ですよ。当たり前の基準として持っていて、ね、別にそんな無理に贅沢を我慢するとかは別にしなくていいと思うんですけど、なんか余計な出費、例えば無駄なサブスクを解約するとか、格安SIMに切り替えるとかですね。その辺は節約は、まあやっていった方がもちろんいいと思いますよ。絶対まあその方がいいし、いざなんかこう何かを買いたい時ってあると思うんですよ。何か投資をしたい時とかね。その時にバンとお金が出せるように、やっぱ多少余裕は持っておかなきゃいけないと思ってます。そのためにも、まあ国民健康保険はじめ家賃とか、まあね、食費とか、あと遊ぶ費用とかね、飲み会に行く回数を抑えるとか、その辺はやっぱり、まあフリーランスとして必ず、やっておくべきっていうわけでもないんですけど、まあ最初はね、まあお金をしっかり守ることから始めて、だって5000円ね、たかが5000円ですけど、どうですか ?5000 円稼ぐのって結構大変ですよ、フリーランスで。ね。だけど飲み会の5000円って適当にバンって払ったりするじゃないですか。下手したら1万円とかね。その時はね、フリーランスで5000円、1万円稼ぐ時の重みとか、その辺を考えて、お金を大事にして、まあ生き残れるようにですね、なってもらえればいいかなと思います。まあ僕も本当同じですけど、結構ね、その辺は気をつけて生きています。はい。まあ、そんな感じで、結構ね、工夫次第でそうやってお金って減らすことができますんで、ぜひ皆さんもなんか自分に合う、ね、プランの、ね、ものとか、あとはお家とかね、家賃とかそういうのを少し考えてみるきっかけになればと思います。はい、ということで本日はですね、固定費は、まあ、なるべく下げようということで、お話しさせていただきました。はい、本日もワンステップラジオ聞いていただきありがとうございます。最後に、一つお知らせでございます。今ですね、クロード AI の、まあ、教科書みたいなのを、ユーデミーで発売しようと思っております。発売というか教材公開ですね。初めてのユーデミーということで、まあ、僕結構ね、そういうね、学習プラットフォームみたいなのがめちゃくちゃ好きで、初めてね、ちょっとユーデミーにね、やってみたいなと思って、ユーデミーの講師に、まあ、出せば講師ですよ。ユーデミーにオンライン教材出すだけで一応講師。だから、教材を出します。で、僕が一番よく使ってるクロードっていう、AI ツール意外とね、みんな知らないんですよ。めっちゃ僕のおすすめではあるんですけど、クロードで今ね、結構クロードコードとかクロードコワークとかって結構ね、人気が出ているトレンドの AI ツールなんですけど、レベル高いですよ、正直。クロードコワーク、クロードコードってあるけど、正直ね、まあ一般的にはあんまり使う、そんなに使わないです。普段生活してたら使わないけど、普通のクロードの アプリというか、まあ、携帯アプリとかがあるんですけど、デスクトップ、パソコンのアプリとかもあるんですけど、普通に、まずその、なんだろうな、どういう AI で、どんな普遍的な使い方があってっていうところがね、結構みんな意外と抜けてるんですよ。そのね、高性能な機能、これでめっちゃ自動化みたいなところまで結構行くんですけど、みんな基本のところが割と抜けてるんですよね。普遍的な使い方とか、まあどういう時に使えるのかっていう、まだですね、クロードに触れたことがない人向けの優しい教材みたいなのを、まあ、ユーデミーっていう、もう本当に一番大手のですね、 教育プラットフォームで出してみたいなと思ってますので、ぜひ興味がある方はですね、楽しみに待っていただければと思います。今一生懸命頑張って作ってますので、まあ、お待ちくださいということで最後にお知らせさせていただきました。はい、ということで本日もありがとうございました。ワンステップラジオ、またお楽しみにお願いします。